畑で集まったごまきの枚数は102,636枚でした。ありがとうございます。それではこれから川上先生のお話、それからご質問を
読んでください。
ご質問です。先月の勉強会で亡くなった方がしばらく気がつくまでお墓の中に入っているとお聞きしましたが、亡くなって49日過ぎるとすぐ三途の川に行き、天国か地獄のどちらかに行き、中間はなしと思っていたのですが、亡くなられてまだ真の神様の世界か地獄に行かれていない方はたくさんいますか？
今月もまたお会いできて嬉しく思います。安らかにお眠りくださいとかね、やるでしょ、お葬式の時に。で、生きてる間もお墓に入って眠るんやってみんな思い込む人が多いんですね。するといわゆるパルドーという50日間が過ぎた後、お墓の中に入って寝ちゃうんです。で、寝てますと気持ちいいもんだからずっと寝てるのね。で、気持ちよく寝てるのを起こしに行けないからそのまま寝かしてるっていうのが多いんです。だから、お墓を道路工事とか道路高速道路通るからお墓を移転するとかね、するといろんなことが起こるのは、気持ちよく寝てるのを起こされて起こりはった方 のエネルギーが現れるからです。で、そういう感じで地上にとどまってる人、お墓に入るか、もしくは殺された場所でですね、いわゆる殺されたから仕返ししたいと思ってしがみついてる人とかね、そういう感じでいろいろあります。だからそういうみんな獣医師なんですね。その人の獣医師でどこにとどまるかは決まります。これでいいですか？はい。
次のご質問です。毎月開催されるここでのごまたきが、大勢の演者を救うため、地球を救うため、あるいはそれ以上のとてつもない素晴らしいことが行われていると理解しています。日本の他の場所、例えば比叡山や高野山でもごまたきが行われていると聞きます。この会場でのごまたきとは大きく違うとは思いますが、具体的にどのように違うのでしょうか？
はい、真の悟りとは、真の神様と不利一体になることを自覚、不利一体であることを自覚することなんですけども、ほとんどの人は悟りたいとも思わないし、なんていうんですかね、真の神様の世界に戻りたいとも思わないんですね。で、真の神様の方から積極的に、なんていうんですか、イランのおせっかいみたいな感じですけども、積極的に働きかけて真の世界の自覚、つまり毎年の伝授を行おうとしているのがこのごまです。で、高野山とか他で行われているごまはですね、死んだ演者の方に対する供養を兼ねたごまになるんです。で、これはごまという火を使う場合もあれば、よりしろという紙に書いてですね、 川に流す場合、海に流す場合、いろいろあるんですけども、ゴムの場合は木に変えて燃やすという形をとります。でどの形もその死んだ方をに対する供養ですね、要するにこの写し世に落ちてしまったためにずっと落ちて迷うわけですけども、本当の目的はマウトの神様と不立体であることを知るのが本当の幸せなんですけども、その道しるべをつけるために高野山ほかのごまはあります。どういうことかと言いますと、いわゆる例えば小学生の子にはまずここから教える、足し算引き算から教えるじゃないですか。でここは大きく高等数学とか難しいことをするごまなんですね。でそれでは普通の人は参加できないので、そして普通の人も参加できるということで、高野山とかいろんなところのごまは大昔からね、何百年と続けられてきています。で前乗り人を作りたい、なんで最低200人は前乗り人、前乗り伝授を行いたいかといいますと、その前乗り人の体をですね、ごま木そのものとして使うということで、そのことによってその全てのごまを網羅する完璧なごまになるんですね。でそれがここのごまです。だから一周一派を立てない、押しを立てないということになるわけです。なぜ一周一派を立てないか、押しを立てないかといいますと、その一周一派を立てたらもう他の人は来れないですね。でも全ての人が喜びさんで参集できるごまにしたいという先生の願いで、そしてその誰でもがここに来て大きく変わっていく、前の伝授を受けて大きく変わっていくというごまにしたいという先生の願いで、押しを立てない、組織を立てないというこの形にしています。だから組織を立てないですから、誰もが自由に来てこのごまの時間に参集できるということですね。そういう違いがあります。また何かあったら後で聞いてください。はい、
次の質問です。仕事場に向かう途中、たまたま曹洞宗のお寺があり、本堂の中には薬師如来像が安置されているようです。毎朝お寺の入り口に立って、薬師如来様おはようございます、ご奉仕させていただきます、前祈りを奉納させていただきますと挨拶してから、心の中で宇宙神ありがとうございますを20回ほど唱えています。夜帰る時も同じことをしています。ご利益や見返りを期待しているわけでは全然ありません。ただご奉仕のつもりで淡々と唱えているだけです。薬師如来様は喜んでくださるのでしょうか。そもそもこのようなことをしていても構わないのでしょうか。悪い意味で偶像崇拝につながることはないでしょうか。
はい、それで十分です。偶像崇拝ではないんですね。薬師如来様という縁起にすがって集まっておられる方がいっぱいあるわけです。薬師如来像の後ろにですね。でその人々に全て響かせるということで奉納されるということはいいことだと思います。肉体を持っておられないので、陰活の響きをそのまま聞かれてすぐに悟る方ばっかりになっています。はい、
私の方で受け付けたご質問は以上です。会場で、ご質問のある方、よろしくお願いします。いかがでしょうか。
はい、
はい、
こちらに伺いましてから6年目、結婚いたしまして7年目に入りますが、あるところの龍頭観音というところへ夫婦で行かせていただきましたときに、あなたたち夫婦は、不動明王の眷属だっていうふうに言われまして、古の時代から薄摘み桜を守ってきた人たちなんですと言われました。どういうふうに考えたらいいのか教えてください。よろしくお願いします。
はい、あの今日の世界にとどまり続けたいのであれば、あのそれを守っていかれたらいいと思います。ただもう今日の世界が一瞬で消えるのが目前でありますので、あのどれをどう取るかは重視ですね。でそのいわゆる今日の世界の神様っていうのはそういう働きだけなんですよ。で真の世界の真の神様が全ての全てで、今日の世界の働きの神様のエネルギーも供給しておられるわけですね。だからまず大元の真の神様に全てを投げ出さないと、その不動明王様のお手伝いにもならないというところが大事なところなんです。あのいわゆる宗教戦争とか宗派争いとかあるじゃないですか。それはその末端の姿形教え組織だけにとらわれてね、ここが一番だって言って喧嘩しちゃうわけですね。でも喧嘩するのは的の神様の本意ではない、なのに喧嘩する。なぜか、それは的の神様とつながってる、本来つながってる自分を忘れてね、自分だけが勝手に動いてると勘違いするためにそういうことが起こるわけですね。一周一発立てるというのもそういうことです。自分が教えてやる、自分がなんていうんだっけ、祈る、自分が前乗りするという、自分が入った途端に一周一発が立つわけですよ。で一周一発が立てば結局は喧嘩になっていくのね。だから不動明王様にお仕えする、ご奉仕する、先ほどの薬師如来様でも同じなんですけども、あのお使いしてご奉仕するのはいいけども、これが一番というともう間違うんですよ。全ては的の神様だけってなって初めて本当の悟りなんですね。で的の神様だけってなったら、その全てに奉仕するの、これだけにっていうのはないんで、もちろんそれにしていいわけですよ。でも全ての人に奉仕、つまり絶対奉仕ということですけども、あの支えに回るんです。ほんでこのごまはね、そのお祭りでいうと大きなおみこしなんですよ。だからここへ来て一緒におみこしを担がないと意味がない。だからぜひごまにはあの時間がある限り来てくださいとお願いしてるわけですけども、そのおみこしっていうのはどういうことかというと、ただただ支えるだけね、自分がどうこうするじゃない、神様の働きを受けてそのまま神様の働きのまま、なぜかというと神様の働きというのは支える働きなんです。国神っていうんですけども、誠の神様と別名国神っていうんですけど、谷の神と書きます。谷というのは一番下の底に立つでしょう。だからそういう支える働きをしないと誠の神様のお手伝いにもならない、上で不動明王様のお手伝いにもならないんですよ。でそのためには一番何が大事か言ったら、自分がしてるという意識をどんだけなくすかだけなんで、自分をなくす、いわゆる我をなくすということですけど、我をなくすのにどうするかというと、自分では何もできないと悟ったら我がなくなるんだ。自分でこれができる、自分で印鑑書が読める、自分でお祈りしてるという間は神様の働きの邪魔してるんですね。でそこさえ分かっていれば、片爪は何をしても自由自在です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今まで関心があった虚能世界に関する質問ばっかりで申し訳ありませんが、4つほどお願いします。1つ目が月に関する話で、あの月というのは自然な天体ではなくて、大昔になんか知的な存在が作った人工的なもので、それが地球にやってきて地球に生物が 生まれるようになったと、
はい、その通りです。
管理するような役割というか、結構人間をコントロールするために、
いや、コントロールではないですけども、はい、
ある程度この牧場で管理するような形で、
ああそんなことはないです。
そんなことはないです、
ええ、神様の働きには変わりないんで、はい、自由意志を阻害することはないです。ただ思いというねものをこう何て言うんですかね、こう誇りのように体につ誇りが体につくじゃないですか。でそれはたいて取るでしょ。そういう感じでこうはたいてくれるんですね。でその時に月がなんかこうこっちを管理してるみたいにみんな勘違いするんですよ。そうじゃなくて、きれいにするために働いておられる。でそのきれいにする働きがね、お月様が一番柔らかいの。だから余計身近に感じてそういうふうに思うんだけど、太陽でもきれいにする働きがある。それはこのゴマと同じ炎の働きでね、厳しいわけですね。でお月様は月明かりって柔らかいじゃないですか、ね、だからそういう感じでついつい身近に感じすぎて、その牧場に管理されてるって、まあ人間の方が甘えてるんですけど、はい、ということです。どうぞ。
2点目が今度は火星についてなんですけれども、火星で文明があった後に地球に移ってきたという話がありまして、この月にピラミッドですとか、この古墳、前方後円墳みたいな、それで天皇家のルーツも火星から来ているというお話があって、それも多分7つある文明の一つだったんじゃないかなという、まあ、興味があるといかがでしょうか。
全てなんですけどね、その、まあ、火星に文明がすごく発達したんですけども、それはある天体から来た文明ですけどね。ただ恐怖心でね、この火星を攻められるという恐怖心があったんですよ、
はい、
ほんでその攻められないように、まあ、核ミサイルを火星の上空で爆発させてしまったんですね。でその結果火星文明がボロボロになってしまって、で、まあ、地球に降り立ってくるわけ。でそれがイスラエルや日本やエジプトにその痕跡が残っています。それだけですね、だからそれいいとか悪いじゃなくて、ちょっと住みにくくなったから住みやすいところに移った、移住したみたいな、そんな感じです。で神様の方は自分というのがあると叩き潰してくるんでね。でそういう形になるんですよ。で火星文明もあるいは地球の6回ぐらいあった文明も全てね、自分があったの、自分がしてる、自分がこの法則を作った、発見したですけど作ったみたいに思っていくのね。で自分が例えばピラミッドを作ってこうしてるとかね、いうふうに思ってしまったんで、まあ、アトランティスでもムーでもそうですけど滅びちゃうんですよ。今の地球が断末魔を上げてるのも人間がですね、自分が何々してると思ってるからです。でこのいかに自分では何もできないんだというのを知るかだけなんですね。それが前乗りなんですけども、ただそれだけです。はい、
はい、ごめんなさい。3つ目なんですが、3600年周期で地球太陽系を回る水星、なんか水星みたいな軌道を描く大きい惑星があって、なんか俗にニビルみたいな呼び方でなって、そこの、まあ、宇宙人みたいな人たちがいるらしいんですけど、その人たちがちょっと長期間を30万年くらい前に世界かけて今のホモサピエンスになったみたいな話はもうちょっとお尋ねしたいんですが、
それは2年ほど前に地球に接近してきてですね、先生が血の涙を流されて本当に体に向けて消し去られた。だからすでに進んでいます、終わっています。はい、
はい、
いわゆるね、光を発さないので肉眼とか天体望遠鏡では見えないんですよ。だからみんな気づかないまま終わったんですけど、 はい。
ごめんなさい、4つ。え、4つ目のす
ごい。はい、4つ目どうぞ。
申請期間っていうなんかとあのヨーロッパの方で昔からアトランティスからエジプトわかんないんですけど、ピタゴラス、プラトン、アリストテレス、アルキメデスみたいな流れの幾何学で思考する、数字で思考するみたいな教えが流れがあって、その中のこの5つのプラトン立体っていうのがこのやっぱ見てて美しいのと合理的であるのとがこのなんていうか直感で見え分かる、誰でも分かると思うんですが、そのそこでのこの4次元立体がさらに平行構造になって5次元っていうこの仕組みが非常になんていうか多分今日の世界を作る上での技術みたいな。
いや違います。
そうですか。
もう全てに通じる技術です。
ああ、全てに通
じる。今日の世界はそのダイナミック、そうですね、ともかく神様の世界はね数字だけなんですよ。で数字という意味がこの今日の世界ではまだ分かっていない。数例というね、本当、違いがあるんですけどね、1,2,3 ではなくて本当は人、二、三、四って言うんですけども、全然響きが違うんで、ただ数字で構成されてます。で、まあこの世的に言うと数例と数式で構成されてるんですね、見事にね。でこの写しをはどういうものかというと、例えば富士山があるじゃないですか。富士山をそのまま見てればいいのに、わざわざ絵に描いたり写真撮ったりして楽しむでしょ、
はい、
あるいはビデオに撮って楽しむじゃないですか。そのビデオの状態がこの写しをです、写真絵の状態が。で写真絵の状態というのは過去をつかむ状態が写真絵の状態で、ビデオの状態がちょうど現実をつかんでる状態、あるいは未来をつかむ状態ですね、いう感じになっているんですね。だから全て神様の御働きだけ、数霊という御働きだけで構成されています。で数霊になると入れ子構造、重層構造、トブレテン構造のね、すごい深さなんですよ。で一大循環の姿というのはその数霊で構成されたダイナミックな動きですけども、それをわざわざ止めて見たらこの虚の世界になるという、それだけです。それはこの世で言うとわざわざビデオに沿ってね、携帯で撮るじゃないですか、ビデオ、あるいは写真撮ったり絵描いたりするじゃないですか。それがこの世を掴んだ状態だから、この世のものは動きが緩慢なのね。神様の世界はこんなゆるゆるしてない、パパッと全部終わるんですけどね、はい。
その5つのプラトン立体はこのゴーン、アイウェオのゴーンと対応してますかね。
もちろん。
ちなみに教えてもらっていいですか。
そんな知る必要ないって。
知る必要ない
か。理屈で知ってしまうと全部わからなくなるの。ここが大事なんですね。みんなね理屈で分かろうとするんです。で理屈で分かろうとするのは何かというと、例えば今言った富士山を写真に撮って分かろうとする、絵に描いて分かろうとするんです。不可能でしょ。だから前乗りして実感として受け取るしかないんですよ。
はい、
でプラトンのその5つじゃないの本当はね。
正多面体が
64あります
。
64? とりあえずね、本当はもっと入れ子構造になって144になってってこうどんどん増えますけども、永遠に切りないです。
あ、
無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいという、永遠に切りないということですね。
あ、それでちょっと今の4つ目の質問のと関連してるんですけど、東洋の方で観音菩薩ですとか地蔵菩薩さんが持ってるマニホージュっていう水滴型で炎の形の玉と勾玉の継承に関して昔研究してる人がいて、ちょっとお話を聞いたことがあって、ちょっと自分の中でこの神聖圏とは出てこないんですけども、0と1を統合連続させる 超無限大みたいな
概念。だから理屈で考え出すと余計わからなくなる。
分かんない。
例えばこれね、ここにこれ曲がたまが出てるんだけど見えないでしょ、
はい、
見えないうちは分かんない。
分かんない
こういう感じでほら、
はい、
で出してるんだけど分かんないだからまず前のにな
で、
はい、うん、もう理屈を言うてたら永遠に見えないし分からないし聞こえないし、で見える分かる聞こえるが同時で入れ子構造が前のにすればね。だからその部分というのは実践するしかない。でどうして実践するか、だからマクトのプラスの言葉だけを選び続けるね。もうだから呼吸に乗せてくださいってお願いしてるわけですけども、何をしてても常に心の中ではマクトンプラスの言葉、宇宙神ありがとうございますが響き渡ってる。だこういうふうに響き渡ってるそれが、はい、だまず前乗りを実践してください、
はい、
ほんでこの五番の会場で唯一前乗りの伝授を受け入れますので、
はい、
ぜひぜひ毎月来てね、ここで五番の間はもうひたすら他のことは一切思わずに宇宙神ありがとうございますだけ、引火書だけをね、
はい、
あの唱え続けてください。それで伝授を受けることができます、
はい、
ありがとうござい
ます。本当に自分は2006年に松下先生の存在を知って7年に初めてここに寄らせてもらってから、この先生の生い立ち存在を知った時に、もうイエス様お釈迦様の師匠クラスだっていうのは感じたんですが、それがこの、
うん、その通りですよ、
はい、川上先生がね
先生はやめてください。もうみんな前乗り人だから、
はい、
誰が以来ではないの、みんな前乗りできるの。
そのことを明言してくださって本当に嬉しいっていうか、ありがとうございます。
だからね、実践だけなんですよ。だから2006年に来られたんだったらね、10年以上あったんでしょ。
お客様
そうそう、ね、うん、やっぱりその真剣さですよね、マートン・カムさんを求める。で前乗りができないと全ての人の役に立たない、カムさんは役に立てないということをね、どんだけ真剣に思い詰めてするかです。思い詰めてるの表現ちょっと違うんだけど、一生懸命も違うんだけど、淡々とね神様だけを選び続けるという、そのね、この世でマイナスに見えてることあるでしょ。でそれをマウトの神様がマイナスの形にして消してる姿だって見てるのはまだまだ間違いなんですよ。マウトの神様はマイナスの姿をとって楽しんでるの。そのね、例えば野球でね、高校野球は鉄のバットだ。もしこれプロ野球持ってきたらみんなホームランでしょ。だから木のバットというマイナスのものを持って楽しむ。わかります。
わかります。
なので神様、誠の神様も全てに戦争の形、いろんな地震の形、どんな形をとっても楽しまれてるんです。でそれがわかると前乗りが深くなります。
悪大好き、戦争大好き、
大好きではちょっと違うの、
大好きな
のね、大好きじゃなくて楽しむというね、
はい、
言葉なんですけど、
はい
はい、楽しむというのは対立が一切ないという意味です。
はい、
よろしいですか。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、ありがとうございます。もうそうそう、質問聞いてください。はい、
他にご質問のある方いらっしゃいますか。先生、
あ、いいですか、先生はやめろもし言うんだったらみんなが先生なんだけど、先生と呼ばれるとね、みんなこう変に心が揺れるのね、
はい、
だから3でいいの
見えましたよ、あそこに。
あ、はい、
あ、どうぞ
はい、以前からこちらに出入りしてる方に聞くと、その悪天候でゴマが中止になったりしたことは聞いたことがない、見たことがないとおっしゃっていて、ゴマギの日と天候、雨風晴れであるということは 何かそのメッセージ意味があるんでしょうか。
この雨、ゴマの日に雨になる意味ですか。
あ、雨ではなく雨だったり風だったり、まあ、天候が崩れたり、
ね、ゴマは本来ね噴火してる横でとか大地震の最中とか台風の最中とかそういう時にするもんなんです。でもそれだったらみんな怖がってこないから天候をちょっと調整してるだけですはい、
はい、
これ今日終わったら本当にそそくさと帰ってくださいね。どんどん雨降ってきますから無理に止めてるから今度は降り方が半端ないのでね、はい、
ありがとうございます。すいません、もう一点。
ああ、いいよ。
すいません、先生が因果の輪を断ち切られたと、すいません、ちょっと聞き間違えたかもしれない、はい、
因縁因果の鎖を断ち切られたんです。
で、私は因縁因果と聞くと、例えば親の因果が子に報いであるとか、まあ、逆に親がその事前授業をしていたことが子供にいい影響が出るとか、そういう親子間の因果というのは今も存在しているのでしょうか。もう切られているんでしょうか。
ね、因果というのは言葉の縛りなんですよ。すべてどの形であってもその言葉の縛り、マイナスの言葉の縛りを先生は解かれた。すると世はなくなっちゃった。だからこれから死んでいく人は的の神様の世界に帰るか無限地獄に入るかの2つに1つしかないということなんで、要するに世の世界というのは言葉で作られた世界なんですけども、その言葉で作った世界の縛りを先生ガッと切っちゃったんです。でそれはなぜそういうことをされたかというと、マクトの神様がもうそろそろマクトの世界こっちに帰っておいでよと、お家に帰っておいでよというね、何十億年というより何百億年ですけどもの一回のマクトの神様からのいらぬおせっかいで、そのおせっかい喜んで受けるか受けないかはみんなの自由だから、先生はそういうふうにされました。はい、
他にご質問の、はい、
お世話になります。息を止めて1分以内ですか、する前乗りですけども、まあ、日常生活でやってると、まあ、息を止めてても何かこう仕事しなきゃいけないということになって、まあ、息をする始めますけども、もちろん息の止めてる長さが真剣さっていうことじゃないとは思うんですけども、まあ、でもまあやってるともう1分じゃない、1秒とか2秒とかそれぐらいで終わってしまう、状況によって終わってしまうってことになる。
うん、それでもいいですよ。
でまあそれが本当に真剣さを示せてるのかなっていうのところで、
それはもう自分の言葉次第、
自分の、
そうです。だからまずね、まず先生が答えを出されてるんですけど、すでに祈ってる、悟ってる、救われてるなんですよ、
はい、
そこにスタートの地点を置かないと何も始まらないの。で例えば川上先生って呼ばないでくれて、なぜ言うかと言いますと、僕の立場はみんなすでに祈ってる、悟ってる、救われてるなんですよ。だからその祈ってるのに気づいてもらうだけだから話が通じていくの。それはこれね、みんな祈ってるやないか、迷ってるやないか、苦しんでるやないかってこっちが思うと永遠にみんな分かんないの。分かりますか。だからこっちが先生になってしまうと、みんな迷ってるやん、苦しんでるやん、悟ってないやんってなるわけです。祈ってないやん、前のしてないなってなるわけです、こっちが先生になると。でするともう全然本来の姿では真の神様そのものなんですよ。みんなそれに気づくだけなの。だから先生はいらないの、教えもいらない、組織もいらないの。ただただお互い真の神様として気づくだけ。その気づき方の一つにね、呼吸というのが前乗りそのものなんですよ本当は。で前乗りそのものが呼吸なのに、みんなはなんか自分が呼吸してるようにね、自分がしてるってやってるわけ。わかります。だから自分がしてる呼吸を、息を止めることで否定して、神様の呼吸だけ、神様前乗りだけっていうことで1分間の呼吸を止めるというのをしたんですけどね。あとは何を、例えば前の手振りでもそうですけども、自分の言葉次第ですよ。例えばこうして手振って宇宙神あるやつもやったって、どうせ効果ないわと思えば何万回やったって効果ないんです。これが マインドそのものなんだって喜んで受けないかね、喜んで自分の言葉で受け取っていかないと前乗りにならない。例えば宇宙神ありがとうございますというのをね、その虚の世界の宇宙っていうふうに受け止めていたら、あのなかなか効果出ないですね。で先生と僕らとあのどこが違うか言ったら、その宇宙神という受け止め方の大きさです。で先生は宇宙神と言ったらマウトン神様そのものって全て受け取られてるから、先生の祈りはすごい。でその誠の世界、例えば宇宙という意味でもこの今日の世界でしたら嬉しいことはすぐ終わっちゃうでしょう。意識広がってるから、空間意識の空間広がってるから時間が短いんですよ。で嫌なことはなかなか終わらないでしょう。それは嫌だなって意識を小さく縮めて見てるから時間が長くかかる。このように今日の世界というのは時間と空間があの反比例してるんですね。ところが誠の神様の世界というのはどちらの時間も空間も無限に無限に広がっていくんですよ。まずそれが分かってね、宇宙神、宇宙無限に無限に広がる宇宙って、宇宙神ありがとうございますって祈らないと効果が薄いんです。これ何遍も説明してるんだけどなかなかみんな受け止めてくれないのね。だから入れ子構造、重層構造、ところてん構造というのは無限に無限に時間と空間が広がるからできるんです。これ限定された世界ではなかなかそうならないんですけどね。一大循環の姿というのは無限に広がるんです。で無限に広がっているとこをまた無限に新しい一大循環が出てきて、もうずっとそれが続くんですけどね。で広がりきったのはまた無限に戻って、でまた無限から来てっていう、それでところてん構造であって永遠なんです。でも一瞬瞬新たなんですよ。だからこの世では例えば一瞬瞬新たとね、小さい点からパッと出てくるように思う。でそれが今日の世界のとらわれで、本当の一瞬シャラタというのは無限の世界からブワッと降り注いでくるんですよ。で宇宙というのも無限の世界から降り注いでくるイメージをしたら、一気に宇宙神ありがとうございますの祈り言葉がね、大きな響きに変わるんです。だからあの先生が宇宙神ありがとうございますと言えって言うから使ってるけど、こんなん聞くんやろうかとかね、いらん否定は一切いらないんですよ。もう素直に誠のプラスの言葉として宇宙神ありがとうございますだと先生言えば、無限の世界から無限に降り注いでくる光そのものが宇宙神ありがとうございますってこう受け止めていかなあかんのですね。先生の説明を借りると、ありがとうございますの中に全てが含まれてるんだとかね、宇宙神ありがとうございますの中に誠の神様としての全てが完璧に入ってるんだとかおっしゃるわけですね。でそういうふうに聞くとね、なんかその小さい点に全部が入っているようにみんな勘違いするね。でも本当は宇宙神ありがとうございますと言った時、ありがとうございますと言った時は無限の無限の無限大に広がってる自分なんです。でそれを分かって呼吸も止めたりね、いろんな方法を使って前乗りを自分なりにやりやすい方法を工夫されたらいいんです。手振りをする時は無限大に広がる自分なんですよ。それを信じなくちゃいけない。片手で手振ってるからあのやるけどこれどうなんってなんか言ってたらもうダメなんです。素直にもう手振ったら無限大になってるって喜びさんでやらないと前のようになっていかない。だから呼吸止めるのもそういう形です。よろしいですか。
そのなんか、はい、受け止め方ですか。受け止めそういう
だから喜びさんで素直にあのなんていうかな、受け止めるというのも変なんですけどね、いや眺めるということです。
眺める、
はい、富士山ね、眺めるだけでしょ。受け止めたら一部しか見ないじゃないですか。この世ですら一大循環の姿なんかは眺めるしか不可能な。それを一部掴んでどうこうしようとするから今日の世界に落ちたの。いいいいですか。はい、ありがとうございます。
他にご質問のある方いらっしゃいますか。川上さん、
はい、はい、ありがとうございます。あのともかくね、がをなくすということが大事なんですけど、自分がをなくそうとする 自分をなくそうとする自分が出てきてって永遠に切れないんですね。で、簡単に我をなくす方法はただ一つ、自分では何もできないんだと知ることです。それさえ分かれば、あとはマクトの神様の御働きだけになるんですね。で、この一点を超えれたら深い前乗り入ります。今皆さんがされている前乗りは最初の初歩の部分なんですけども、自分が何かしてるという意識が消えたら先生の前乗りになるんです。でも皆さんもうすぐ慣れるからね。だから難しいことは考えずに、あ、もう自分では何もできないんだ、神様お願いしますって投げ出すだけです。その投げ出す時に神様が完全満完璧大調和の存在だということをどんだけ信じきれるかだけなんですね。不完全な存在に投げ出すのは不安ですから投げ出せなくなるんですよ。皆さんの絶対の真次第なんですけどね、はい、この自分をなくすという部分で質問があったらお願いします。あ、よろしいですか。はい、ともかくね、来月のごままでにこの自分では何もできないんだというのをね、よく知ってください。本当は先生のお話でいけばですね、表現を借りると指一本動かすことでも自分の意思では動かないんだよということなんですよ。神様の絶対のような中に守られて自分が自由自在に動かしているように勘違いしてるだけ。それが分かったら何でも一瞬で解決していきます。ぜひね、自分では何もできないんだということを今一度かみしめて前乗りをしてください。また来月お会いできることを楽しみにしています。ありがとうございます。
今月のごま炊き、それから川上さんのお話をこれで終わります。お知らせです。村家、これからも戻った時にですね、屋台の奉納があります。それから新しいトイレ、トイレが建たれます。で、こちらのトイレに涼化槽をつけています。
呼吸ができなくなったり、をして病院で検査しても
流してしまう。
何も出へんやろ。
出へんやけど、もう1ヶ月後にもう1回来てください。
それは病院は心配から言うわ。
で、なんか影のようなものが あったりするとかね、水のようなものが見えるかもしれんから、
知れん、知れんからいうことは今は見えへんね。
不織布を
見えへんの、わざわざ見せることない。
そして子供がちょっと今日も
流してしまった、
急遽来たんですけど、
その時は村に住んでいる方に、ね、
それはもう私がお祈りすれば大丈夫。
お知らせください。
だから私がや
ったら、私は何もできないということね。神様にが一番いいようになさっている。
それからもう、
その状態でもですよ。
その状態
でそうです。大なお小なに、もしかしたら本当だったら明日死んでるかもしれないの、そういうちっちゃなことで収めてもらってるわけでしょ。
ありがとうございます、ね、今日来れたことも感謝いっぱいです。
でもそれを今文句を言われたら、神様はこんなにちっちゃい仕事も文句言ってるのって話になるわけですね。
す
べて感謝ですね。そうです、
はい、全て感謝です。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
フルで、
うん、行こう。
これはいらん、
もういい。
このサングラスもいらんねん。